はい、こんにちは。大阪あきのです。ですね、今回はちょっとこう、いつもと雰囲気が違う内容になるんですけれど、思い切ってちょっと今日は、寝取られ風っていうのを意識しまして、今日はですね、ちょっと、まあ、後で、まあ、またその冒頭でお話しするんで、ちょっとまあ今はネタバレになっちゃうんで、一旦置いておきますね。ですね、最近なんですけど、昔のことをよく思い出すんですよね。もう何がっていうか、まああれなんですけど、私、以前、第1回目の収録の時にちょっと、入れさせていただいたんですけど、初経験がですね、ファーストキスより先にファーストフェラが来たっていうことをお話ししたんですけれど、ちょっとなんかこう、そういう私の初めてのセックスのことからこう今に至るまでをなんとなくこう、ちょっと脳内で走馬灯のように思い出すことがありまして、まあ、ちょっとその話をなんとなく聞いていただきたいなっていう気が今ありまして、こう、なんか、今日はオナニーしないの？って思われちゃうかもしれないんですけど、ね、オナニーは今日はオナニーはしないです。その代わりちょっとこう焼き餅を焼いていただこうかなと、まあ私に恋をしてくだ言えてないや、私に恋をしてくださってるね、リスナーの方がいらっしゃるかどうかはちょっとわからないですし、まあ多分いないだろうなとは思うんですけれど、まあいつもこうね。聞いている昨日のそんななんか昔の男の話なんてってちょっとこうジェラシーを燃やしながら聞いていただけたらなと思います。ですね、これちょっと年齢的に言っても大丈夫なのかな、本当にこうそういう性的なものに最初に触れたっていうのが中学生じゃないですね、もっと前です、小学生の頃です。すごく前に遡るんですけれど、ですね、私なんかすごくこう素直すぎてですね、こうエッチな男の子たちのいたずらを真に受けてしまうような子だったんですよ。なんか当時結構夢見る乙女っていう感じだったんですけれど、結構親が恋愛ドラマとかをよく見てるのを一緒に見てた方なんで、なんか彼氏彼女っていう関係にすごく憧れていまして、当時まだね、そんな誰かを愛するなんてことも全然知らないような、もうただただ恋ってなんだろうぐらいの感じの頃だったんですけれど、その時に突然ちょっとなんか同じクラスの子じゃなかったんですよ、違うクラスの子だったんですけど、急に呼び出されまして、確かね、3人ぐらいその時いたんですよ。でそのうちの一人がなんかきのちゃんのことが好きだからお付き合いしてくださいって言ってきたんですよね。もう別にその子のことが好きとか何にもなく、むしろお前誰ぐらいの気持ちだったんですけど、もうその一言で舞い上がってしまいまして、あ、私彼氏ができたって思っちゃって、でまあお付き合いっていう言葉でうんいいよって言ってしまったんですけれど、その後ですね、ちょっと校舎の裏に連れて行かれまして、下着を脱がされてお尻にキスをされたんですよね。その行為が全く意味が分からなかったんですけれど、なんか彼氏彼女はこういうことをするものだからっていうふうに丸め込まれまして、まあよく分からないからそういうものなんだろうっていうふうにちょっと私も思ったんですけど、でもなんとなくこう親にバレるのはこれはまずいっていうことだけはなんかちょっと本能的に感じてまして、またねその時タイミングが悪いんですけど、参観日だったんですよね、その日で、すぐ近くのあれ体育館だったかな、体育館に親が集まってたんですよ。で 私が校舎裏にその男の子たちと向かっているのを実は親に目撃されてまして、あの時何してたのって後々聞かれたんですよ。もう生きた心地がしませんでしたよね、本当。なんかそういういやらしいことをしていましたなんてことはもう当然言えないんで、遊ぼうって言われて行ったぐらいのことしか言ってないんですけど、まあ、それが本当一番最初ですね。もうなんかそう考えると私は一体どれだけ長い間そういう性的なことに触れ合ってきたんだろうってちょっと思っちゃうんですけど、でこのお話実はちょっと続きがあってですね、一応そのことがその親にバレそうになったっていうのがあったんで、お付き合いはできませんっていうふうにちょっとお断りはしたんですよ。でそれからまあ何年か、あれ本当に何年だったかちょっともう私も忘れちゃったんですけれど、まあ、1、2年ぐらいだったんですけど、してからそのお付き合いしてって言ってきた男の子たちのうちの一人がまた声をかけてきてですね、まあ、なんかまたお付き合いしようみたいなことを軽く言われまして、またちょっとこう喜んでしまってホイホイとまたその子の後をついていってしまったんですけど、今度はですねなんかですね、これ言ってわかるのかな、なんか学校の横に避難用の滑り台みたいなのなかったですか。なんか2階からこうまあ、もし火事が起こったらこう逃げてみたいな感じのその非常口がありまして、その横に滑り降りるための滑り台がついているところがあったんですけど、その滑り台の上、まあもちろん周りには誰もいない状態を確認して、その滑り台の上でまた下着を脱がされまして、今度は初めての訓練をですねされたんですよね。まあ、やってる相手も小学生なんで、正直気持ちいいとかそういうのはほとんど感じてはいなかったんですけど、まあ、なんとなくぼんやりと気持ちいいなみたいなのはあったんですけど、ちょっと意味がわからないっていうことの方がやっぱり強かったんで、まあ、好きにさせてたっていう言い方はちょっとあれなんですけど、よくわからないから、まあ、もう勝手にしてよみたいな感じでさせてたんですけど、まあ、やっぱりちょっとこう一番最初のこうね下着を脱がされて男の子3人に囲まれながら、変わるがるは言えてないや変わるがるお尻にキスをされ、なんかペロペロ舐められっていうのがちょっとトラウマにもなってたんで、それをふと思い出して、まあやっぱり無理っていう感じでお断りをしたんですけど、その子ね懲りなかったんですよね。それからもうまた数年後にまた声をかけられまして、今度はなんかいよいよ挿入っていう感じまでちょっと持っていかれちゃったんですけど、当時私好きな子が他にいたので、ちょっとね本当になんかもう服を脱がされてってなった時にその子の顔がちらつきまして、もう無理っていうふうにお断りをしたんですけど、まあ、それで本当ようやくそのことは切れたみたいな感じなんですよね。まあ、とにかくそういう感じからスタートしたので、その後なんか今度は中学生の時に知らない男の人にフェラーをさせられたっていうのがあるんですけど、それが最初に言ってたファーストキスより先に来たファーストフェラーなんですけど、当時なんかこうエッチなことに本当に興味がありすぎて、深夜なんかこうちょっと夜遊びを、ね、当時覚えてお家を抜け出してうろうろしてたんですけど、その時に出会った男の人になんとなくこう声をかけたんですよ。でお口でしてあげようかみたいなことを多分言った気がするんですよね、私。まあ、あんまり覚えてないんですけど、もう当然まだそんなことしたこともないのに、なんとなく興味本位で多分からかうつもりで言ったんだと思うんですけど、言ったらじゃあしようっていうことになって車に乗せられて、であれどこだったかな、多分ね砂浜だったんで海辺だと思うんですよ。海辺まで連れて行かれて、知らない男の人2人に囲まれて初めてのフェラーを したんですよね。行かせるまでは結構難しかったんですけど、一応行ってはくれたのかな、まあ、あんまり覚えてないんですけど、まあ、そんなこともして、でそれからさらに大きくなって、今度は高校生の時なんですけど、あのネットで知り合った男の人の家に初めて遊びに行くことになって、であれよあれよという間にね、あの処女喪失っていう感じなんですよね。もうね、自分でもバカだと思うんですけど、もうとにかくなんかあの素直に男の人のところについて行っちゃって、気づいたらなんかいやらしいことをされてるみたいな経験が本当に多くて、もうそれから先振り返ってもね、なんか本当雪吊りと言いますか、あのなんか一度だけそういう関係になってバイバイした方っていうのも結構いらっしゃって、あとね、女の子とも実は1、2度したことがあるんですよね。まあ本当にあの何でしょう、触り合ったりちょっと胸を舐めたり揉んだりみたいな、そんなことしかしてないんで、そんなになんかね、物珍しいことはしてないんですけど、ね、そういうこともしつつ、気がつけば、ね、もう経験人数が私今、ね、何人だろう、さっき数えて11人だって思ってたんですけど、今言ってた女の子のことを考えてなかったんで、その子たちも含めると私もしかしたら 13、4人ぐらいとセックスをしていることになりますね。すごい数ですよね。なかなかないと思うんですけど、私本当になんか自分でちょっと言ってて引いてるんですけど、どんだけ私ビッチなのっていう、いや、まあ自覚はあります。本当に、うん、あの、ね、あの、友達うちでは本当にやりまんって言われてるのも知ってました。でもね、あの、好きな人としかしないようにしてた頃なんで、その時はちょっと、ね、風評被害だ侵害だなんてことは思ってたんですけど、よくよく考えたらね、結構ね、全然好きでもない人とそういう関係結んでましたね。いや、やっぱりやりまんでしたね。仕方ないです。だってこんなね、あのどんな人が聞いてるか分かんないようなね、音声作品で自分のエッチな体験談だったり、オナニーをしてる声だったり、そういうのをね、撮って皆様に聞かせてるっていう時点で、まあ、私がどれだけあの変態で痴女なのかっていうのはもうね、火を見るより明らかですよね。まあ仕方ないんです、私はドスケベなんです、自覚はあります。でですね、まあそんなドスケベな私なんですけれど、あのまあそれから先の話なんですけど、まあちゃんとお付き合いする方ができたりできなかったりな感じなんですけど、結構ね、あの特定の人に何年もあの性奴隷として扱われてたっていうことも実は経験が割と最近までありまして、最近もうむしろ現在もっていう感じですね。あの今一番セックスしてる相手が、あの私は彼氏だと思ってるんですけど、どうやら向こうはお付き合いしてないと思ってるっぽいんで、また私はね、2号さんなのかなと。まあ2号さんって言い方じゃちょっと違いますかね。別に向こうもお付き合いしてる方がいらっしゃるわけではないんで、本当にセフレですよね。ね、じゃあ私今そのセフレが一人きりなのかって言いますと、まあちょっとそれも違うなっていうね。まあ相変わらずあの2人3人とね、現状あのいらっしゃる状態なんで、あ、やっぱりやりまんですね。もうね、なんかいろいろ言い訳してもね、結局そうなんですよ。私はスケベでやりまんなんです。ね、それでですね、あの以前経験したことなんですけれど、あの野外でのセックスっていうのも実は何度か経験がありまして、あの公園だったり、あとはそうですね、あのさっき言ったあのフェラも、まあ、海なんで。思いっきり室内じゃない、間違えた、室外なんですけれど、あとはそうですね、車の中でのセックスっていうのも本当によくしましたね。あの私一応あの車の免許をあの親に 撮らされて、しぶしぶ車に乗ってた時期があるんですけれど、その時に親の車で、その当時お付き合いしてた男の子だったり、お付き合いはしてないけれど別の意味でお付き合いをしていた男性だったりを車に乗せてドライブに行って、その先でたくさんはめ倒されるっていうことを結構してましたね。最近はね、ちょっと一人暮らしを始めたんで、車がなくなったんでそういうことはしなくなったんですけど、まあね、本当は性経験に関しては明らかに年頃の女の子の中では異常なぐらいに、なんか数と種類をこなしてる気がしますね。あとはそうですね、スカトロ系のこともよくさせられましたね。私はちょっとそっちにはあまり興味はないんですけれど、おしっこを飲みたいって言われてコップに出したこともありますし、なんかかけたいって言われておしっこをかけられたこともありますね。まあ、私はもうあなたが満足するならそれでいいわっていう考えでそういうことをしてるんで、本当に性的興奮はほとんど覚えてはいないんですけれど、まあ抵抗はないかなっていう感じですね。気持ち悪いっていう風な気持ちは特にないです。したいなら何でもしてあげるよみたいな、本当もう何度も言ってるんで、もう皆さん十分分かってると思うんですけど、私とにかくご奉仕が大好きなんです。自分が気持ちよくなるよりも圧倒的に周りのっていうか、まあ自分の目の前の男の人が気持ちよくなって、もう私のことしか考えられない、私とセックスをすること以外今は何もいらないみたいな風に思ってくださってる目が大好きなんですよ。もうなんかね、なんなら孕ませるぞみたいな気持ちで抱いていただくときでも本当に大好きなんですよね。もう本当に、もうなんか、こんなこと言ってて私本当どんだけ変態なんだろう、ね、なんか気持ち悪いかもしれないんですけど、とにかくね、愛されることがすごく好きなので、愛されるためならフェラもしますし、ね、アナルも舐めますし、なんだったらね、自分がアナルをね、おちんぽで侵されることも厭わない、そういう人間です。だからですね、まあこういうね、実演作品でエッチな話を聞いていただくのも、自分自身はそこまで興奮はしないんですけれど、それを聞いてくださっていることによって、誰かが私のその声を聞きながら、私のいやらしいことを想像しながらおちんぽをしごいて座面を出している、そんな姿を想像して興奮する、私自身がエッチな気持ちになる、そういうね、間接的に私のオナニーのおかずを作っているみたいなところが、これはまあ以前もお話ししたんですけれどありますね。ですからね、もう本当ここが良かったです、あなたの声で抜きましたっていうお声をたまにツイッターの DM とかでいただくんですけれど、あれすごく嬉しいんですよ。ああ聞いてくださってる、私でオナニーしてくださってる、どれだけ気持ちよくなってくれてるかっていう風なのをもうね、見て考えてするだけで私は本当に満足なので、もう皆様もですね、ぜひぜひお前でオナニーしたぜ、お前でこんなに座面出したぜみたいなことを教えていただけたら、またね、私昨日はとても喜びますので、ぜひぜひツイッターの方もフォローして、そんな風にちょっと話しかけていただけたら嬉しいなと思います。まあ、こんな感じで散々語ったんですけれど、結局冒頭で言いました、ネタバレになるからこの後することはまだ言いませんって言った分なんですけれど、ですね、まあ最初も言いました、今回のコンセプトが寝取られっていうことなので、その寝取られの真骨頂を十分に楽しんでいただきたいなと思っております。